の広報藤沢第1820号、2026年令和8年3月25日号。編集発行。藤沢市広報シティプロモーション課、郵便番号 251-8601、藤沢市朝日町 1-1、電話0466-25-1111、ファックス0466-24-5928。発行日、毎月10日と25日。ホームページアドレス、http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp。 藤沢市コンタクトセンター。藤沢市へのお問い合わせはこちらへ。0466-25-1111。午前8時から午後9時、年中無休。それ以外の時間は、0466-25-1114。防災行政無線の内容は、電話で聞くこともできます。テレフォンガイダンスサービス、050-5536-7060。声の広報藤沢では、2025年8月から試験的に音声の一部でテキスト読み上げソフトボイスボックスネモの AI 音声を使用しています。市民センター電話番号。なお、障害学習事業についてのお問い合わせは目次番号29の市民センターの障害学習事業でご案内します。睦愛市民センター 81-6677、 片瀬市民センター 27-2711、 明治市民センター 34-3444、 御所見市民センター 48-1002、 遠藤市民センター 87-3009、長後市民センター 44-1622、 辻堂市民センター 34-8661、 善行市民センター 81-4431、 湘南大場市民センター 87-1111、 湘南台市民センター 45-1600、鵠沼市民センター 33-2001。 新年度予算の執行を伴う事業などについては、市議会における予算の議決を前提としています。録音版制作、藤沢市録音奉仕会、協力、藤沢市展示図書館。2026年3月1日現在の藤沢市の推計人口は44万2794人、世帯数は205756世帯です。2、目次。1、関東アナウンス。2、目次。3、ロボテラスで辻フェス特別企画を開催します。4、特集、これからの地域福祉の推進について。5、成人健診のお知らせ配布終了について。6、2026年度福祉タクシー利用券交付。7、カスタマーハラスメント対策に取り組みます。8、幼児教育・保育の無償化にかかる給付費の申請手続き。9、高齢者・鍼・灸・マッサージ利用助成事業。10、高齢者・帯状疱疹ワクチン予防接種のお知らせ。11、高齢者の 肺炎球菌ワクチン定期予防接種について。12. アワープロジェクト生活文化拠点再整備事業設計対話シリーズデザインダイアローグ1。13. 展示図書館でボランティア活動を始めませんか。14. 納期限は3月31日です。15. 防災ラジオを有償で頒布しています。16. 人権相談の相談日が変わります。17. ネット通販での定期購入の請求を放置して大ごとに。18. 藤沢市水田保全事業の申請を受け付け。19. 妊婦健康審査の費用助成額を増額。20. 藤沢市暮らし応援カードを配布。21. マイナ保険証が医療証として利用可能。22. 団体の組む力共同入門講座。23. 2026年度の成人検診について。24. 地球温暖化対策設備費用を補助。25. 新入学児童園児を交通事故から守ろう。26. 藤沢産のジャガイモと旬の野菜を収穫しよう。27. 広報藤沢プレゼントコーナー。28. カルチャー。29. 市民センターの障害学習事業。30. スポーツ。31. 暮らしの情報ガイドお知らせ。32. 暮らしの情報ガイド催し。33. 暮らしの情報ガイド講習講座。34. 暮らしの情報ガイド募集。35. 健康保険。36. ケーブルテレビ AI 音声。37. レディオ湘南 AI 音声。38. 休日夜間などの休館診療 AI 音声。3. ロボテラスで辻フェス特別企画を開催します。4月18日土曜、19日日曜に開催される辻堂フェスティバル、辻フェス、TSUJIFES にロボテラスが出展します。デジタル技術を体験してみませんか？問い合わせ、ロボテラス 52-5622、祝日を除く水から日曜日午前10時から午後5時、または競争推進課。時、4月18日土曜、正午から午後5時、19日日曜、午前10時から午後5時、ところ、ロボテラス。なお、4月18日土曜、午前10時から正午は、ワークショップの参加者以外は、ロボテラスへの入場はできません。また、費用はいずれも無料。18日土曜、19日日曜、慶応大学 SFC 発、大阪・関西万博から生まれた未来の健康体験。大阪・関西万博の未来体験思想をもとに、慶応大学 SFC 研究所健康情報コンソーシアムで開発された健康プログラム、リボーンラボを開催します。申し込み不要。18日限定ワークショップ。デジタル切り紙を通じて立体構造や身体の構造を学べる体験型デジタル創作ワークショップを開催します。時、午前10時から10時30分、午前11時から11時30分、 対象定員、ハサミが使える市内在住、在勤在学の子と保護者各回15組抽選、申し込み、4月8日水曜までに市のホームページの電子申請から、なお抽選結果は4月10日金曜までに応募者全員にお知らせします。二次元コードがあります。18日土曜、19日日曜特別企画、出張ロボリンク、宇宙で活躍するロボットを体験してみよう。藤沢駅前のロボット企業交流拠点ロボリンクから、変形型月面ロボットソラQがやってきます。操縦体験に挑戦してみませんか。申し込み不要。19日日曜、カードで簡単プログラミング、トイオプレイグラウンド体験。画面を使わないプログラミングトイ、トイオを使ってレゴで作ったものを動かして遊べます。時午前10時から午後5時、対象3歳から小学生、申し込み不要。カラー写真が9枚あります。6枚の写真はロボテラスでロボットと遊ぶ。小さな子供たちが遊んでいます。あとの3枚はデジタル切り紙の写真。砂のような地面の上のロボットソラQ。プログラミングトイのトイオのカードの写真です。写真説明終わり。4、特集、これからの地域福祉の推進について。誰もが住み慣れた場所で安心して暮らせるよう、地域全体で支え合う地域福祉を推進するため、市で取り組む様々な事業などを紹介します。問い合わせ、地域福祉推進課。地域福祉とは、住民、行政、福祉関係者が協力し、地域全体で困りごとを解決する仕組みや活動のことです。少子高齢化や地域のつながりの変化により、個々の課題は複雑化し、専門機関だけでは対応が難しくなっています。そのため、地域全体で支え合う地域福祉がますます重要になります。なお、各取り組みの詳細は、市のホームページの地域福祉推進課のページへ。取り組み1。地域の福祉相談支援機能の強化。福祉や保険のことでお困りの方が身近な場所で支援を受けることができるよう相談できる仕組みを整え、地域での顔の見える関係づくりを強化します。市民センターの福祉機能が充実します。各地区の拠り所として困りごとの相談や解決ができる場にするために、2026年度から8地区の市民センター、村岡、片瀬、久下沼、明治、湘南大場、睦合、全行、湘南台に福祉担当職員を配置します。福祉担当職員は何をする人？福祉や保険の相談内容に応じた各種制度の案内のほか、困りごとの解決のために、福祉の専門職や事業所、地域で活動をしている個人、団体、地元企業と連携した地域づくりに取り組みます。なお、市民センターへの福祉担当職員の配置に伴い、湘南台市民センター内の北部福祉総合相談室は25年度末をもって閉室します。藤沢市民センターに地区福祉窓口を設置します。5月1日に藤沢市民センター内に地区福祉窓口を開設します。 地区福祉窓口では、市の福祉関連の各種申請手続きの受付や、各種制度の案内のほか、サービス提供の連絡調整を行っています。今回の開設によって、市内13地区のすべての市民センターと石川分館で、地区福祉窓口を利用できるようになります。二次元コードがあります。取り組み2、ケアを担う人、ケアラーが自分らしく暮らせる藤沢へ。藤沢市ケアラー支援推進計画の策定。市では24年12月にケアをされる人もする人も自分らしい生き方ができる藤沢づくり条例を制定し、26年3月にケアラー支援を計画的に実施するため、藤沢市ケアラー支援推進計画を策定しました。相談窓口の充実や早期発見の仕組みづくりのほか、広報、啓発、人材育成などを通じて、ケアラーと家族が安心して暮らせる地域を目指します。いつ、どのようなケアラーに？人生のライフステージにおいて、ケアラーの役割や状況は大きく変化します。ケアラーの役割は、特定の年齢層に限定されるものではなく、人生のあらゆる段階でその姿を変えながら存在しています。ライフステージの特徴や課題を理解し、予防と早期発見に努めることが重要です。二次元コードがあります。ライフステージごとのケアラーの状況のイメージ図。ヤングケアラー、若者ケアラー、ビジネスケアラー、ダブルケアラーなど4つのケアラーがあります。ヤングケアラーは学童期から青年期の就学、小学校、進学、中学校、高校、大学などに影響します。若者ケアラーは、成人期、壮年期の就職、結婚、子育てに影響します。ビジネスケアラーは、青年期から中年期まで就職、結婚、子育て、退職に影響し、ダブルケアラーなどは、青年期から高齢期まで長きにわたって就職、結婚、子育て、退職まで影響します。ライフステージごとの特徴・課題。学童期、心身・社会性の発達への影響、生活習慣を確立する機会の減少など。青年期、学業・部活動への支障、孤立、身体的・精神的健康への影響など。成人期、学業や進路への影響、孤立感、社会的な将来設計の困難など。壮年期、ビジネスキャリアの中断など、身体的・精神的健康への影響など。中年期、ケアの長期化、身体的、精神的健康への影響、社会的孤立、経済的困難など。高齢期、自身の高齢化による心身の衰え、介護などによる負担の増加、社会からの孤立、経済的困難など。取り組み3、就活に関する事業。就活、就は終わり、活は活躍。就活は最後まで自分らしく暮らすための前向きな準備です。思いや希望を整理することで、万が一の時に自身の意思が尊重されるだけでなく、家族の精神的、事務的負担も大幅に軽減します。就活に関する相談を受け付けます。4月1日から、保健や福祉に関する総合相談窓口である福祉総合相談支援センター、 地域福祉推進課内で就活に関する相談を受け付けます。就活に関する不安を聞き取り、課題を整理しながら必要な活動を一緒に考えていくための窓口です。二次元コードがあります。情報登録事業を開始します。緊急連絡先やかかりつけ医などの情報を事前に登録することで、市が情報を保管し、万が一の時に事前に指定した医療機関などからの紹介に応じて、登録した情報をお伝えするものです。登録した方には、就活情報登録証をお渡しします。5月中の開始を予定しています。情報登録事業。イラスト入りの図があります。1、登録申請。必要な方が、登録申請を藤沢市にします。2、登録。藤沢市が、登録証を交付します。登録後は、登録情報の内容確認、定期的な見守りを実施。3、紹介。意思表示ができなくなったり、お亡くなりになった時に、あらかじめ指定した開示先が藤沢市に紹介。4、開示。藤沢市が開示先に情報を伝達します。ここから始める春の就活フェスティバル、笑顔咲く。自身や身近な家族、大切な人との将来やこれからの生活について、前向きに考える機会の最初の一歩になるよう、入門講座や各種ブースなどを設置します。なお、内容など詳細は、市のホームページの地域福祉推進課のページへ、時5月17日日曜午前10時から午後3時、ところ、市役所本庁舎、二次元コードがあります。取り組み4、つながりサポーター養成講座の実施。孤独・孤立問題の対策として、誰一人取り残さない藤沢市に向けて、つながりサポーター養成講座を実施します。この講座は、身の回りの人に関心を持ち、日常での気づきや声かけなどの意識づけを促すことで、誰もが声を上げやすい社会環境を作っていくことを目的としています。どなたでも受講でき、自治会、町内会などの地域団体、職域団体、企業などの研修で行うことも可能です。開催の相談などについては、地域福祉推進課にお問い合わせください。二次元コードがあります。取り組み5、住まいに関する相談。家賃の支払いが難しい、住む場所を失いそうなど、どこに相談したらいいかわからない困りごとを抱えている方を対象に、地域福祉推進課で相談をお受けしています。二次元コードがあります。5、成人健診のお知らせ、配布終了について。例年、広報藤沢4月10日号に合わせて配布していた冊子、成人健診のお知らせは、2026年度から作成を行いませんので、ご了承ください。対象者には、5月下旬に、健診の案内と受診券などを郵送します。また、成人健診の詳細は、市のホームページの健康づくり課のページからご覧いただけます。なお、2026年度の成人健診の詳細については、目次番号23でお伝えしています。6、2026年度福祉タクシー利用券を交付します。障害者支援課。市では在宅の重度障害者などの外出支援を目的として、 タクシー利用券を交付しています。対象、上肢または内部障害1級の身体障害者手帳をお持ちの方、なお、腎臓機能障害1級の身体障害者手帳を持ち、かつ人工透析による通院をしている方、生活保護受給者を除くには割増 1.5 倍のタクシー利用券を交付します。体幹または下肢障害1から3級の身体障害者手帳をお持ちの方、視覚障害1、2級の身体障害者手帳をお持ちの方、A1、A2 の療育手帳をお持ちの方、または知能指数35以下の方、2、3級の身体障害者手帳をお持ち、かつ療育手帳 B1 をお持ちの方、または知能指数50以下の方、1級の精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方、特定医療費、指定難病医療受給者証をお持ちの方、特定疾患医療受給者証をお持ちの方、なお、2025年度にタクシー利用券が交付された方には、3月末までに郵送する予定です。ただし、対象となる受給者証による交付の方、施設入所中の方、障害者手帳の有効期限が確認できない方は、申請が必要な場合があります。なお、申請してタクシー利用券の交付を受ける場合は、市が申請を収受した月分以降が交付されます。申請方法、3月23日月曜から、市のホームページの電子申請から、または身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、対象となる受給者証、25年度タクシー利用券、残りがある方をもって、障害者支援課、各市民センター、藤沢は5月1日開始予定へ来庁で、なお、来庁での申請は平日のみ。7. カスタマーハラスメント対策に取り組みます。市では市民の皆さんからの信頼や期待に応え、質の高い行政サービスを提供するため、職員が安心して働ける環境を整える藤沢市カスタマーハラスメント対策方針を策定し、対策に取り組みます。正当な理由がない過度な要求や、職員の人格を否定する言動など、職員の尊厳を傷つける行為から職員を守るため、組織として毅然と対応します。ハラスメントのない環境づくりに、ご理解とご協力をお願いします。市が行うカスタマーハラスメント対策。1. カスタマーハラスメントの恐れがあると判断した場合は、その行為をやめるよう警告します。なお、記録のため、電話の通話内容などを録音することがあります。2. 警告後も行為をやめない場合は、対応を終了します。3. 特に悪質な場合は、警察への通報など、法的措置も含めて厳正に対処します。問い合わせ、行政総務課。なお、詳細は市のホームページの行政総務課のページへ。8. 幼児教育・保育の無償化にかかる給付費の申請手続き、保育課。施設等利用給付認定2号、または3号の認定を受けた児童が、2026年1月から3月に利用した 対象施設などの保育料を給付します。4月28日火曜筆着までに申請した方には、6月下旬に給付します。給付対象経費、次の通り。なお、複数の施設などを利用している方は、給付上限額が異なる場合があります。給付対象経費の表があります。給付対象施設など、幼稚園の預かり保育事業、給付上限額、月額、3から5歳児、施設等利用給付認定2号、日額450円かける利用日数、最大11,300円、非課税世帯の0から2歳児、施設等利用給付認定3号、日額450円かける利用日数、最大16,300円。認可外保育施設一時預かり事業、ファミリーサポートセンター事業など、3から5歳児37,000円、非課税世帯の0から2歳児42,000円。申請方法、申請書類を郵送または持参で保育課へ。なお、必要書類など詳細は市のホームページの保育課のページへ。9. 高齢者針・灸・マッサージ利用助成事業高齢者支援課。市内指定針・灸・マッサージ施術所約140箇所で使用できる利用券を1人当たり年間3枚交付します。対象、市内在住の75歳以上の方、または2026年度に75歳になる方。26年度利用券、緑系の色、発送。申請が不要の方、25年4月から12月に利用券を1枚以上使用した方、3月下旬から4月上旬に発送。26年1月から2月に利用券を1枚以上使用した方、4月下旬から5月上旬に発送。申請が必要な方、26年2月までに利用券を使用していない75歳以上の方、または26年度に75歳になる方。申請すると5月中旬から随時発送。申請方法、市のホームページの電子申請から、または高齢者支援課各市民センター藤沢は5月1日開始予定の福祉窓口へ、二次元コードがあります。10. 高齢者帯状疱疹ワクチン予防接種のお知らせ。健康づくり課 21-7351。 帯状疱疹を予防するためのワクチンの接種を実施します。対象、あ、いのいずれかに該当する方。あ、本市に住民登録がある方で、2026年4月2日から27年4月1日に65、70、75、80、85、90、95、100歳になる方、対象者には4月以降にハガキをお送りします。い、本市に住民登録があり、接種当日に60歳以上、65歳未満で、人、免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害がある方。接種開始日4月1日水曜。ワクチンの種類、接種回数、自己負担額、次の通り。表があります。種類、生ワクチン。接種回数1回、自己負担額1回あたり4500円。不活化ワクチン、 接種回数2回、自己負担額1回あたり1万1800円。なお、生活保護を受給している方、中国残留邦人の方は費用が免除されます。接種までの流れ、市指定医療機関に予約をして、市から送付されたはがきとマイナンバーカードなど、住所や年齢が確認できるものを持って、各医療機関で接種してください。なお、ワクチンの情報や指定医療機関一覧は、市のホームページの健康づくり課のページへ。二次元コードがあります。11、高齢者の肺炎球菌ワクチン定期予防接種について、健康づくり課 21-7351。 4月1日水曜から高齢者の肺炎球菌ワクチン定期予防接種に使用するワクチンを変更します。ワクチンの変更に伴い自己負担額も変更します。新しいワクチン、鎮抗20価肺炎球菌結合型ワクチン、自己負担額3700円。なお、詳細は市のホームページの健康づくり課のページへ、二次元コードがあります。12、アワープロジェクト、生活文化拠点再整備事業、設計対話シリーズデザインダイアローグ1。デザインダイアローグ設計対話は、市民会館などの新たな生活文化拠点の開業に向けて町の在り方を考える場です。第1回目の今回は、若者を対象に私の好きから始まる未来をテーマに語り合います。関連企画として、3月28日土曜には、若者の声を届ける特別ラジオ番組、Your Voice, Your Future by Our Project を、レディオ湘南で放送します。時、4月25日土曜、午後1時から4時、ところ、江ノ島ヨットハーバーヨットハウス、対象定員、藤沢市にゆかりのある15歳から20代の方25人先着順、費用無料、申し込み3月25日水曜から4月17日金曜に市のホームページの企画制作課のページから、問い合わせ企画制作課。なお、詳細は市のホームページの企画制作課のページへ、二次元コードがあります。13、点字図書館でボランティア活動を始めませんか。点字図書館 44-2662。 点字図書館で視覚に障害のある方のためのボランティアを始めませんか。活動するためにはボランティア基本講習会や誘導ボランティア講習会の受講が必要です。あ、ボランティア基本講習会。5月7日から25日、毎週月木曜日、午後1時から4時30分、全6回、ところ、総合市民図書館、対象定員、視覚障害者に対するボランティア活動に参加できる方20人先着順。 E 誘導ボランティア講習会、7月2日木曜、9日木曜、午後1時から4時30分、全2回、ところ、総合市民図書館、対象定員、ボランティア基本講習会を受講済み、26年度受講見込みを含むで、視覚障害者に対する誘導解除に関心がある方20人先着順。申し込み、ボランティア基本講習会と 誘導ボランティア講習会は4月1日水曜日から17日金曜に展示図書館へ、平日午前9時から午後4時30分。